つい先日 Windows 7がついに発売になったという話を聞きましてね、なんでも秋葉原には1000人ものこう Windows 7欲しい子たちが集まったって並んだって、夜中に12時に並んだっていう、もうみんな待ちに待った Windows 7ってのは出たって言うんだけどさ、うちのあの番組 AD の笠原くんもついに今度パソコンを買うっていうね、お前なんかまだソロ版で十分だと俺は思うんだけど、そろそろ電卓を買ってやってもいいかなぐらいで思っていたんだけど、なんかパソコンが欲しいっていうから、ちょうど今の時期に買ったらあれなんじゃないのかい、 Windows 7搭載型なんじゃない、この間出たあのこの間ってかな、その7の前に出たビスタってのがまあ本当にすこぶる評判が悪くてね、あの Windows さんちのビスタちゃんは本当にもう手癖が悪いと、もう駄菓子屋に連れてけばもうついついねポケットの中にチロルチョコをね5、6個詰め込んでは、え、僕初めから持ってたよみたいなことを言うぐらい、そのなんていうかさ、もう評判が悪かったんだけど、それに代わってこの7っていうのはどうやらいい子なんじゃないかと、うん、しっかりこう、お家でも勉強するんじゃないかと。真剣ゼミを取ったらちゃんと、毎日やるんじゃないかって言われるぐらい、こうお利口さんな、Windows 7っていうさ。僕はね、もうパソコン買ってね、かれこれ、もう4年ですか。4年ぐらい経つんだけどね。わかんねえんだよ、未だに。な、何が良くて、何が悪いかって。いまいちわかんない。まずさ、もう、その、CPU がいまいちわかんない。CPU っていうのがそのパソコンのなんていうの、まあ中核をなす心臓みたいなもんだっていうんだよね。そのなんか CPU にもねいろいろ性能があるらしい。最近ちょっと俺さオンラインゲームとかをちょっとやってみようかなと思って調べるとできないんだよね。どう頑張ってもできないで、調べてみるとそのどうやら CPU がお前さんちの CPU だとなやれて掛け算だよみたいなことを言われるのよ。ギリ割り算いけっかな、どう、でも二桁の掛け算がギリだと思うよみたいなことを言われる。なんかその CPU ってのがしっかりしてないと特にオンラインゲームなんかやれないって言われちゃってさ。なんか CPU ってのは途中で変えられないんだってね。なんかその他はなんかいろいろパワーアップできるんだけど CPU は最初からついてるもんを変えられない。でさ、わかんないのがさ、なんつうのかな、こう、名前があるんだよ、CPU に。なんか、ペンティニウム、ペンタニウム、ペンチニウムとか、なんか、セレオンとか、なんか、いろいろあるんだけどさ、その後に、数字みたいのがつくのね。4点はないか、1.4GHz とか、2.3GHz とか、なんかもうわかんない。なんとか GHz ってついて、どうやらその数字が、多ければ多いほど、性能がいいみたいな言い方の、わかりづらいもん。いまいちその自分のパソコンがあとどれぐらいお勉強すればね、どれぐらいクモンに通えばうちの子は、うちの富士通 FMV はオンラインゲームがやれるの。今例えばククの3段までしかできない、3の段までしかできないけど、あと半年ぐらいお勉強すればね、あのオンラインゲームができるぐらいの性能なのかわからないんだよね。だからもうちょっとさ、わかりやすくしてほしい。なんていうのかな。パソコン用語自体がわかりづらい。まず、メモリーとか、ハードディスクとか、わかりづらいじゃん。俺ね、初めてパソコン買った時ね、ビッグカメラで買った、池袋のビッグカメラで買ったんだけどさ、そこのお兄さんの説明がね、なかなか上手でね、メモリーっていうのは、机の、なんていうのかな、机でどれぐらい作業できるか、机の面積だと思ってください。どれぐらい大きい、広い机かと思ってください。で、ハードディスクは、どれぐらいたくさん引き出しがあるか、どれぐらい大きい引き出しがあるかってことです。メモリーはその作業をする机。ね。ハードディスクは引き出しです。おう、なるほどね、みたいな。だから CPU はそこに座ってる少年だよ。ね。だ少年を変えることはできない。だけど、机は後からいくらでも大きくできるし、ハードディスクはその気になれば外付けみたいな感じで横に引き出しをどんどん足せていけるんで、その代わり CPU の、ま、主人公のね、少年だけは変えられないからみたいなことをさ、言ってくれたの。それ、超わかりやすいじゃん。だそういう風に CPU の性能も、なんていうのかな、こう、なんていうのかな、表記してほしい？どれぐらい頭のいい子なのか。だ通信簿でいいよ。頑張ろう。CPU 頑張ろうは相当やべえ気するだろ。CPU 頑張ろうは、なあ、なんかフリーズとか起きても攻めらんねえだろ。CPU 大変よくできていますとかだと、あ、こいつはなんかすっごい相当やってくれるんだ。それじゃでもあれか、細かい分類ができない。じゃあ IQ でいいよ。 なんか CPU IQ 220以上とか言ってくれた方が、あ、なる、それぐらい頭良くないとダメなんだねみたいな、近代一少年ばりに頭良くないとダメなんだねとか分かりやすいけど、なんとかヘルツとか言われると分かりづらい。しかもさ、なんつうの、なんかそのヘルツ、なんかギガヘルツのその数字以外にも、なんかその種類によってちょっと性能の差があったりとかするの、なんか得意分野があったりするんだって。なんかこいつはゲームは得意とか、なんかこいつはこういう情報処理が得意とか、なんかいろいろ、なんか俺も詳しい方は分かんないけど、なんかその不得意とかも あったりするんだって。だからなんつうのかな、得意科目をもうその通信簿的に国数社利A で、この子はどれぐらいの成績なのか、国語5っつったら、あ、ワードはすげえんだなと。その代わりに算数1とかだと、あ、どうやら計算はできねえらしいみたいな、英語1はインターネットがだいぶやべえみたいなね。なんかそのもうちょっとさ、わかりやすい表記をしてほしい。なんかね、他にもね、パソコンはね、いろいろある問題点が、未だに分かんねえことがたくさんある。デバイスとか言われて分かる？デバイスっつったらなんか悪い軍隊でしょ、デバイス軍でしょ、完全に。マウスとかキーボードとかさ、要はさ、このパソコンのお友達ですよ。お友達って言えばいいんだよ、別に。何でもかんでもなんかプリンターとかもデバイスっていう、デバイスって言っちゃうと悪い軍隊が、なんか、山の向こうから来て、それを守るために、そいつらからこう村を守るために賞金稼ぎたちが、なんかショットガンの手入れをしてる映像が俺浮かんじゃうから。デバイス軍の奴ら、もう間もなくこの村にたどり着くな。こっからが本当の戦いだよ、みたいな。女戦士がボーガンの手入れをしてる。あ、なんかメタルマックス2のオープニングみてえな、わかんねえな。スーファミのカセットだけどよ、メタルマックス2わかんねえか。なんかそんなような空気になっちゃうから、お友達って言ってほしいよね。そしたらわかりやすいじゃん。だってさ、なんかそのデバイスもくっつけるだけじゃなんか使えない。お友達をくっつけるだけだと使えないんだから、ほらもう今さっぱりわかんでしょ。それにはなんかデバイスドライバーっていう、もうなんか最強必殺技みたいなものを使って、なんか お友達がいるよってことを分からせてあげないといけないんだって。なんかわかる、パソコン自体だとわかんねえんだって。今マウスくっついてるとか、ついてないっすよ。ついてないっすよ。だからお前マウスつけただろ。嘘だーみたいなこと言うなって。だからそれをいちいち、なんか、まあ、マウスはね、大丈夫だったりするんだけど、なんかプリンターとかさ、なんかうちらみたいにこう、なんていうの、ネットラジオ、例えばこういう、なんかオーディオの機器とかをつなげると、それだけじゃダメなんだよ。なんかデバイスドライバーっていうやつがないといけなかったりするの。だからそういうのを、なんか全部やってもらいたいよね、Windows 7は。わかんねえこと多すぎるからさ、なんか、どうすればこれが、使えるのかとかをさ、もうちょっとさ、砕いてやってほしい。他にもね、パソコンやってるとね、例えばね、なんかその、なんか自分が作業とかしたりとかさ、パソコンのちょっとこうパソコンが重くなってきたから、いろんなこうファイルみたいな、ファイルって言い方もどうなんだ？ファイルもな、ノートでも違えか。ファイル、なんか袋でいいよ、なんか。ファイルって何でも横文字にしちゃうんだから。ファイルの整理をしてるじゃん。ね、なんかいらないファイルとかを消してると、なんか、これを消していいですかみたいな、なんかこれを消しますかとかさ、これ削除とかやると、これをゴミ箱に移しますかとか出てきたりして、で、ああ、いいですよ、どんどん捨てていくと、なんか途中で、なんか表記が出てくるの、エラーみたいな表記とか、これ本当に、なんていうの、こう消したりしていいのみたいな風にとか出てくるんだけど、全部なんかその、英語なのよ。このファイルを削除した場合、うんたらかんたらが、うんたらかんたらになって、なんか BXYZ の2083が故障してどうのこの、みんな、なんかもうブラーとかなんかダーって出てきて、何が起きんのつまりはみたいな。だから、そこら辺をかなり砕いてやっぱり教えてほしいよね。これ消すとやべえよとかさ、言ってほしいじゃん。パソコンにも。なんか、なんでもかんでもこう専門用語で、なんか、このプログラムをこういう風にいじると、なんかこういうエラーが発生する可能性がありますとか、なんか言うんで、じゃあ、そういうんじゃなくて、やべえと思うよ。白井さん。いやいや、パソコン僕だってわかるけどさ、これ使わねえ、確かに普段使わねえけどよ。これ意外と重要なんだって。うん。じゃあ、わかった。2ヶ月我慢しろ、このファイルは。みたいに言ってくれたら、とりあえず消すのはやめた方がいいんだな、とかなるじゃん。ね。 あ、笠原くんが今いいの出した。ヘルプもわかんない。そうなんだよ。まずヘルプって言い方が気に食わねえよな。わかんなくなったら僕を呼んでねって言ってくれればいいのに、ヘルプってちょっとまた英語を使うあたりが気に食わなくて。で、ヘルプを開くとさ、なんか、こういう風に、なんていうの、こういう風にパソコンをなんか使えば、うん、その通りのことができますよみたいなのが出てくるんだけど、また全部専門用語じゃん。全部専門用語じゃん。なんとかっていう形式のついてるファイルを、なんたかなんたかして圧縮して、圧縮ってなんだよ、圧縮ってよ。わかんねえぞ。圧縮、何、誰か潰してんの中で、その、なんか、マリオに出てくる、ドッスンみてえなやつが。そういうことをやってるの、ファイルの圧縮を見せてくれ、じゃあ、俺に。よくあるんだよ、ファイルの圧縮とか、ファイルの解凍とかな。なんかよくインターネットとかやってると出てくるんだけど、わかんねえ、その圧縮とか解凍とか言われても、目の前で映像で見して。はい、白井さん行きますよ。これこの間のバーベキューで撮った時の、バーベキューの時撮ったムービーです。これちょっとね、白井さん、あの、お友達の笠原くんに送りたいって言ってるけど、これでかいんだ、これ。ちょ、持てないから、おっちゃん持ってね、これインターネットなんかこれ、あの、送れないから、ちょっとちっちゃくしていいかな。大丈夫だから。ええ、じゃあ行くよっつって、このでっかいハンマー持ってガンガンガンってやってくれたら、ああ、こういうことかって思うじゃん。圧縮って言われるとすげえ怖くね。それ、なんか例えば、この間のバーベキューで撮ったムービーの、俺がそんなにいらないと思ってるけど、笠原くん的には、そこはいいと思うよっていうシーンを勝手に削っちゃうのとか思うじゃん。圧縮って言うんだから、あの、なんか、笠原くんが美味しそうに豚肉を焼いているシーンとか勝手にカットすることなのかなって最初俺思ったんだもん。圧縮って言うから。本当ね、これ実はね、圧縮って言うからその音楽ファイル圧縮とか出てくると、感想いらないよね、これ。みたいなことなのかなとか。俺ギターソロちょっと長いから、まあ2小節ぐらいカットするのが圧縮だけどみたいに、そういうことかなとか思うじゃん。そういうことじゃねえって言うけどさ、ないまいち分かりづらいからさ、じゃあなんか言ってほしいよね。なんかそのもうちょっと Windows 7頭いいんだったら、これこういうことするとこういう風になっちゃうっていうのを専門用語一切抜きでアニメーションでできればでいいよ。じゃあアニメーション無理ならなんかあれフラッシュアニメでもいいから、なんかあの白井さんが今どうしても消したいと思っているみんなでテレビ電話っていう、俺一回も使ったことないんだよ、うちのパソコンに入ってるみんなでテレビ電話っていうアプリケーションってなんだよ。アプリケーションって俺が使ってるからってお前甘えやがってパソコンの野郎。アプリケーションって言葉も思えるのだいぶ時間かかったんだよこの野郎。なんかみんなでテレビ電話っていうプログラムが入ってますけど、これ消していいのかなってか、もういつも思うのよ。そのなんかこれでもどうなんだろう、意外とみんなでテレビ電話消したら俺だけなんかできねえこととかあんのかなっていう時に、ちゃんと Windows 7は大丈夫、白井さん普通の電話もしないんだからみたいな余計な一言がちょっと入るかもしんないけど、いらないだっていっぱいあるんだよ。将棋さんとか入ってんのも、将棋3っていうソフトあるんで、最初からいろんなゲーム入ってくるじゃん。マインスイーパーとかさ、なんかトランプのゲームとかたくさん入ってくる中でさ、将棋3だけ別ソフトなの。ゲームっていう、あ、今すっげー下噛んだ、言って。ゲームっていう大きい括りに、マインスイーパーとか、なんかその、なんだっけ、あの、なんかトランプをなんかいろいろ交換じゃねえ、なんかめくったりするいろんなゲームがある中で、まあいいや、まあそんな中で、将棋3だっけ？なんか別格の、なんかちゃんとしたソフトなの。で、やんねえよ。8番ダイバーじゃあるねえし、俺は。ダイブしねえし、別に。巨乳のメイドもいねえし、別に。気象界とも戦わねえし、ヤングジャンプで連載中だし。やんねえよ、将棋なんてとか思うんだけど、もしこの、ね、もしこの将棋3を消したら、あー、ジライさん消しちゃったんだ、将棋3。そっか、消しちゃったんだ。いや、白井さんやんねえのは知ってっけどさ、あれ結構ほら、マイクロオフィスとかさ、ワードとかの連中が疲れた時にやってるんすよ。インターネットエクスプローラーとかさ、あいつらストレス溜まるとさ、将棋ぐらいしか楽しみがねえからさ、将棋3をみんなでよくやっていたんですよ。iTunes が結構強いんだけどな、将棋3。それを白井さん消しちゃったんだ。 みんなの憩いの場をなくしちゃったんだ。あーもう明日からねどうなるかわかんねえよとか言われたら怖えじゃん。え、そうだったらお前らプログラムのストレス発散のためにあの将棋3は残ってたんだ。なんだそれ言ってねえと思うけど、不安じゃん。もうパソコン4年やってもわかんねえから、パソコン準備バッチリガイドっていうさプログラムがいつまでも入ってんだよ俺のパソコンの中に。パソコン準備バッチリガイドっていうソフトが入ってんの。いやもう準備多分できてると思う。なぜなら4年間使ってるから。4年間特に大きい故障もトラブルもなく使えてきてるから、俺ん中だと準備はバッチリなんだけど。白石さん、おいおい、今のスペックで準備バッチリって言っちゃってるよこいつ。僕たち本当はまだ 25% ぐらいしか力出してないんだけどねみたいなことをパソコンが思っていたら、だって白井さん準備バッチリ書いて全然開かないんだもんとか言われたら、いや本当あれ準備バッチリガイドのね設定さえちゃんとしてくれたら僕たち海洋圏10倍ぐらいの性能出せるんですけどみたいなことを言っていたら嫌じゃん。だから消せねえんだよ。もういろいろあるんだよ、なんかパソコン乗り換えガイドとかさのあるんだよ、なんかパソコン乗り換えガイドってソフトがあるんだよ。お前以外のパソコン買ったらそっちに世話になるから、お前のその乗り換えガイドいらねえってんだけど。ああいいんだそういうこと言っちゃって。いやいいんですよ別に、もうそのなんか新しいパソコン買ったら白井さんねその方となんか仲良くやっていただければ別にいいんですけど、もうもしそのパソコンがねすっげー頭の悪い子でねなかなか物覚え悪かったら僕たちなんかすっごい生き生きしてくると思うんですけどみたいなことを言ってるような気がして、消せねえんだよ。ホームページビルダーとかさ作らねえよ。ホームページなんてよ誰に見せんだよそんなもんよ。ああ、白井さんいらないっすか？買ったら結構高いと僕思うんですけど、みたいなもん。つくづく言うんだよ、こいつらはよ。でさ、こいつらさ、こいつら、パソコン、こいつら、パソコンさ、なんかさ、ちょっと困ったことが起きることがあるのね。俺がなんかこう、パソコンいじってるとさ、ちょっとなんか、あ、それわかんないっすとかさ、それやばいっすみたいなことを言いたいときは、フォンって音をするんだよ。フォンって音をして、音出してなんかすげえ赤いバッテンのマークのついたなんつうのこう標識みたいのが出て、なんか何々のページでなんつうエラーが出ましたみたいなことを言って、わかんないじゃん何が起きてるか。え、それ相当やばいんじゃないのとか思うわけよ。だってフォンってちょっと重めの音と赤いバッテンだよ。でなんとかなんとかエラーが出ました。うわこれ絶対なんかどっかのファイル壊れたりとかプログラム壊れたのかなと思って OK とか押すとそのまま消えるじゃん。詳しく教えねえじゃんこいつ。お前俺を不安にさせといてだよ、ちゃんと説明しろよ。白井さんが有料で落としたあのエロ動画があと3分以内になんか優しくしてあげないと消えますみたいなことは言ってんのか。なんかすげえ不安になるじゃん。白井さん、あと30秒以内に西の方に向かって4回お辞儀をしてください。じゃないとぶっ壊れます俺たちみたいなことを言ってんのかなとか思うじゃん。普通に。白井さん、今から急いで、マイクロワードを開いて、マイクロソフトのワードを開いて、で、チンコってローマ字で200回書いてください。で、その後一回それをバックスペースで全部消した後に、でっかくアスキーアートでチンコって書いてください。そうしたらパソコンなんとか持ちますとか言ってんのかなとか思うけど、わかんない。なんとかエラー出ました。フォンって消えるのよ。で、その後俺30分ぐらい不安な気持ちね。なんかさっきすげえまずいことやったんじゃないか。だからあれも、なんか Windows 7では、ファナファナフィンみたいな音をして、ちょっと、なんか、子猫が困った顔で出てきて、ね、赤いバッテンじゃなくて子猫のキャラクターが少し泣きそうな顔して、しねえさん、さっき消しちゃったなんとかなんかってファイル、ね、袋をゴミ箱から出してくれた方がみんな喜ぶよみたいなことを言ってくれたら、あ、ごめんねってなるわけよ。インストールとダウンロードが分かんなかったもん。え、って笠原さんに言われちゃった。わかんねえよ最初の頃。なんかよ、インターネットっていう大海原からさ、なんか自分の気に入ったものソフトとかあるんだよ。フリーのソフトとかをこうさ、なんかなんて使いたいときダウンロードっていうのが出てくるのね。すっげえなんかテンション下がることなのかなってまず最初思うわけよ。ダウンロード、あ、白井さんダウンロードします、 ダウンのロードですからね。あ、なんか随分、随分落ち込むのかなって、ダウンロードしたら使えるもんだって俺はずっと思っていたの。今までっていうか、そのソフトっていうかパソコン買ったばっかりの頃は。で、違うんだよ、笠原さん。笠原さんの絵は、そっちの絵だったんだね。ダメなんだよ、笠原くん。ダウンロードしただけじゃね、使えねえんだよ、ソフトは。その後にインストールっていう、なんか、作業しなきゃいけねえのよ。なんかインターネット上で、なんかいろんなソフトがあるんだよ。なんか、喘ぎ声、ボイスミックスソフトみたいな、なんか、あなたのね、大好きな喘ぎ声を作れますみたいな、なんかあるんだよ。そういうソフトがあったとして、あ、これすっげえ作って、これで、あ、これ使って、もう理想の喘ぎ声を作ろうと思って、ダウンロードをしただけだと、もうそこにあるだけなの。デスクトップになんか女の子のアイコンがあるだけなの。で、それを押すと、インストーラーみたいなのが出てくるのね。インストーラーだよ。FF の敵みてえでしょ。インストーラーっていうのを使ってインストールするとパソコンで使えるみたいな。一括にしろよ。ダウンロードだけのやつはいるのかよ。で、な、もうちょっとわかりやすくしろよ。だからこのソフトを使いたいって押したら、じゃあ今は届けるからと、お宅のパソコンに届けますっていう、なんかね、クリックっていうかアイコンが出てきて、でそれが出てきたら、これ今すぐ使いたいってね、 Windows 7が言ってくれたら、うん、使いたいって言ったら用意してくれるような、それこそが本物のパソコンっていうかさ、コンピューターでしょ。使わないときはアンインストールしてください。なんだよその上級系みたいな、パワーアップした帰ってきたインストールみたいな、アンインストールしてくださいとかさ。ハードディスクだってあれだよ、 C ドライブ D ドライブってのがあるね、カサル君。ほら、もうわかんないかもしれん。カザルさん。ハードディスクわかんねえだろ、まず。ハードディスクは引き出しだよ。C ドライブ、D ドライブも最初わかんねえと苦労すんで、なんか引き出しが2個ついてるっていうことなんですよ。だけど、なんか最初から入っているソフト、なんかお絵描きしたりとか、文字書いたりとか、いろんなソフトは C ドライブの方に入ってて、それを D ドライブに移すとフォンみたいな、こうなんか出てきて、あんまり良くないと思うよそれみたいな感じになったりとか、なんかいろいろエラー出ちゃうかもよみたいなこと言うんだけど、 C ドライブは使えば使うほどどんどんどんどんなんか重くなってく、パソコンが重くなってくんだよみたいな、もうわかんねえよもう。引き出し1段目2段目でいいじゃんかよ別に。C とか D とかつけないでよ。だから1段目にハサミとか鉛筆が入ってるでいいじゃんかよ。マイドキュメントって言わねえよそんな風によ。もうわかんねえだろ、マイドキュメントって言うんだよ。自分のなんかその写真とか映像とか音楽をまとめている袋みてえな袋があるんだよ、袋が。それをマイドキュメントって2の方々は言うんだと、パソコン2の方々は。知らねえよ、もう何でも袋でいいじゃんかよ。白井さんの思い出袋でいいじゃんかよ、じゃあ。白井さんの思い出袋を開くと、写真と音楽と映像が出てくるでいいじゃんかよ。マイドキュメント、マイピクチャー、マイミュージック、マイじゃねえのだってあるよ。友達の写真だってあるよ、それどうすんだよ。それも大きいくくりだと前になりますんで、みたいな、もう。Windows 7どうなのかな、どうなのかな、もうちょっとさ、そういうとこを分かりやすくしてくれてるかな。 Windows 8にしてほしいじゃん。8までいったらそうなってほしい。なんかあれだよね、ウイルスとかも怖いから、なんかでなんかさ、あれがあるんだよ、ウイルス検索ソフトなのかな、なんかね、時々パソコン使ってると急に、なんちょっと名前がね、わかんないんだけど、全部英語だから、それも全部英語だから、黄色いソフトがなんか立ち上がんの。色で覚えてるから、俺。4年使ってそれなんだ、俺。今なんかもう、愕然としたわ。俺こそまだソロ版でいいだろう。なんか黄色いソフトが立ち上がんの、時々。で、なんか最近、なんかわかんないんですけど、白井さんのパソコンに自分、変なやつ入ってるような気すんすよね、みたいなやつが来んの。チェックします、先輩。シェリ先輩、チェックしますみたいなこと言って、うん、じゃあ、なんか、うん、僕怖いから、じゃあ、お願いしていいみたいな風にして、OK みたいな押すと、そいつがなんか1時間ぐらい、うん、おめえ、ちぎいか、うん、おめえ、何見てんだ、この野郎。何見てんだ、この野郎。おめえ、何ちぎでくれるん、あ、何の、お前、何、白井さん何の用だよ。白井さんの前の俺の前の挨拶しろ、この野郎。あ、んみたいなことやってくれんの、パソコン中でいろんな、睨みを聞かせてくれんの。で、大体いつも、なんか、白井さん大丈夫でした。はい、大丈夫でした。あ、 ちゃんと焼き入れといたんで、はい、大丈夫です、あの日中のやつらには俺から言っといたんでみたいなことを言ってくれるんだけど、時々司令さんやべえやついましたよ二人ぐらいみたいなこと言うので、なんかそのまんまっていうか、なんかそれはなんかちゃんと処理しましたみたいなことは言ってくれるんだけど、そのなんか2個ぐらい何かが見つかりましたみたいな、その何かも専門用語だからわかんねえんだけど、多分よくねえやつなんだよ、言ってねえ、それどういうやつらなのか、ほっとくとなんか白井さんをかつ上げしますよ的なやつなのか、それとも、もうこのパソコン自体をなんか溶かしちゃいますよこいつみたいなやつとか、ウイルスのさ、そのなんかどれぐらいやばいのかもちゃんと言って、なんかパソコンのメールとかさ、笠原さん普段全然わかんないと思うけどさ、パソコンのメールとかだとなんかね、メールアドレスがちょっと変なやつとか、なんか普段あんまりメール来ないような やつらからのメールじゃなくて、なんていうのかな、ちょっと形式が違ったりすると、なんか赤い文字で、それもまた赤なんで怖えな、赤ってな、な血の色だもんな、やめてくれよな、なんかプリズムにしてほしい、なんか蛍光グリーンにしてほしい、警告色もなんか赤い文字で、このメッセージ開きますみたいな風に出てくるの、このメッセージはセキュリティが保護されていないため、なんたらなんたらの可能性がありますみたいに出てくるの、だけど開けるの、それも開くっていうコマンドも出てくるの、でも開くとちょっとやばいかも、かもよ的なことは書いてあるのは分かるんだけど、開けるっていうとさ、あの開いちゃうじゃん、どうしても、だってそれがね、例えばリスナーの方からのメールとかだったらやっぱり開くじゃん、だけどさ、なんか書き方だとさ、なんかそのウイルスいるかもしんねえよみたいな風に書いてあんの、あれどうにかなんねえの、そういうソフトあんの、なんかメールを開ける前にあの睨みを聞かせてくれるようなやつとか、おうちについてるソフトとかでそれできねえのかな、いつもなんかギャンブルみてえな、怪人みてえな、俺一回よそれだよ、なんかさ、また赤い文字でこのメール、なんか切手がちょっと変わってんすよね、なんか見たことない切手で、なんか わかんないですけど、なんかオラウータンの切手なんで、多分日本の切手じゃないと思うんですけど、差出人もちょっとなんか英語っぽい感じで、ちょっと自分読めないんですけど、白井さん開きますみたいなこと書いてあって、いや、誰からのメールかわかんないから開くよって、開いたら全部英語なの、超怖え外人だからお前言えよ先に、全部英語ですって、そう先に言えよお前よ、本当によ、なんかやばいメールでも日本語のメールだったらなんとかなりそうじゃん、残念でした白井くん、このメール開いちゃったね、このメールを開くとね、あの40歳ぐらいの毛がふさふさのおじちゃんの、あの脇の写真がパソコンのデスクトップ中に映るよみたいな、残念だったね、あーなんだそれぐらいかとか思うけど、全部英語だともう何が起きるか分かん、もうだから何が言いたいかっていうと、もうちょっと優しくしてくれ俺に、パソコンはタイムマシン部、今週も始まりましたタイムマシン部、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。今ね、目の前の AD 笠原くんがね、パソコン買うの不安になってきちゃいましたよ白井さんのせいでみたいな泣き言をね、なんかね言いたそうな顔してきやがったからね、ちょっと腹立つんだけど、俺のせいかって言うんだけど、笠原くんパソコンは怖いよ本当にフリーズっていうね、もう本当にテンパるような事態に陥るから、フリーズってね、大体エロ動画見てる時に起きるの、大体ね、インターネットっていうもう広大な海原をね2時間ぐらいかけて旅をしてね、こうたまんね、これこそ俺の求めていたエロ動画だよ、もうモデルのクオリティといい、プレイ内容といい、画質といい、たまんねえなおいっていう時に動けませんみたいになるの、パソコンがすいません動けませんみたいになると、そうするとこうなんかマウスって、ま、なんかあるんだよ、マウスってお友達を動かしても、それはわかるって、マウスを動かして、マウスわかんねえっつっていいんだよ、うちの母ちゃんマウスわかんなかったんだからよ、うちのちゃんかあれだよ、パソコン目の前にしてよ、あれはちょっと先進的だったけどよ、ずっと画面タッチしてんだよ、これ俺が10年ぐらい前だから、俺が中学生ぐらいの時の話だけどよ、母ちゃんずっとよパソコンタッチしてんの画面を、で母ちゃん何やってんだったら、これ動かないのよみたいな いや、あんたまだタッチパネルの頃でもねえぜ。母ちゃんそのマウスってやつよ、おいみたいな。いるんだよ、全然。うちの母ちゃんすげえもん、ほんとに。あの、ラジカセでよ、ラジカセ持ってきてよ、りょうちょっとこれ再生ができないのよ、壊れちゃってるわって。え、だってお前、母ちゃんこれ、それこないだ買ったばっかりだぞって。でもおかしいのよ、何回も再生をしてるんだけど、あの、ダメなのよ、動かないの、ちょっと見てって見たら、お母ちゃんずっと早送りのボタンを押してるって。そういう女だからよ、いるだろう、そういう人全然。マウスわかんねえ人たくさんいるからね。マウスって、なんだよ、その、もうちょっとわかりやすい言い方、もうめちゃくちゃだな、おい。何の話をして、そう、フリーズだよ、フリーズ。フリーズってよ、何にも動かなくなるときあんの。本当だよ、笠原くん。なんか、こんだけ普段お利口です、僕って言ってんだよ。何でもできます、みたいな。写真とか、音楽とか、映像を編集したりとか、なんか、表計算もできます。なんだよ、表計算いらねえ、別に、とか思うんだけど。いろいろ、なんかその、なんか できます、みたいなことを言ってるくせにさ、急に、すいません、もう無理っす、みたいな、急に諦めになるの。でその原因も教えてくんないし、どうすればいいかも教えてくんない、もうずっと止まったまんまみたいな。なんかそれも裏技みてえのコマンド入力しねえとなんか復帰できねえ時とかあってよ。俺一回高校時代テンパってよ、エロ動画見てる時にフリーズ起こしやがってよ、しかも兄ちゃんのパソコンでよ、もう30分ぐらい格闘してよ、やべこれでもう兄ちゃん帰ってきたらもうどうあがいたってこのおっぱいが最初に目に入るだろうと、画面のどうしようと思って最終手段、これ多分怒られるんだろうね、もうあのコンセント直で抜いたのだってしょうがないじゃん、どうすればいいか分かんないんだもん。いや別にあれだよ、その場にドラゴンボールが7個揃っていたらしてんのに願うよ、このパソコンのフリーズを解消してくれって言うよ、それかギャルのパンティー送れ、どっちかだよ、どっちかだけどねえから、やっぱりドラゴンボールとかだからもう しょうがない、最終手段だ、兄ちゃんにエロ動画を見られていたのバレるぐらいだったら兄ちゃんのパソコンが壊れた方がいいみたいな最低な弟だけど、もうね、ミッションインポッシブルの気分でね、あのね、あのトム・クルーズの気分は天井からぶら下がってるイメージで電源コンセントブチって抜いたら、案の定すげえ音がして、パソコンの中でウィンブシュブシュブシュブシュブシュみたいな音がして、パソコンを再起動したら見たことねえ画面だろ、なんかね、普段使ってるこの Windows、 その頃 Windows ME って書いてある、ミレニアムとかいうやつを使っていたんだけど、普段の Windows のデスクトップの画面じゃなくて、なんかね、なんかもう10年ぐらい前の感じのパソコンの画面になってる、ちょっと古臭い、わかる、なんか文字とかちょっとでかい感じの、なんかデスクトップじゃないっぽい画面になって、なんか音も変な音がずーっと鳴ってて、で何しても動かなくなって、ああやっちゃったと、ああ20万円ぐらいのパソコン俺が壊したんだと、うーわもう、でうーわどうしよう、うーわもう、どうしよう、お母さんって、俺お母さん呼んだからね、再生ボタンと早送りを間違える母ちゃんを呼んで、これ高2とかでよやったので、母ちゃん呼んで、母ちゃんもうパソコン動かれったら、母ちゃんわかるわけね、でマウスがわかんねえ女にそんなわかるわけねえじゃん、で母ちゃんもうめちゃくちゃビビってさ、なんかパソコン様の機嫌が急に悪くなったって、これはなんか早くそのなんかお供え物をしなきゃみたいなおにぎりを炊いて、おにぎり作って、ね、あなたはとりあえずお辞儀していなさいみたいな、で今ちゃんと祈祷師の方呼ぶからみたいな、母ちゃんもテンパっちゃって、お兄ちゃんが帰ってくる前になんとかしないとねみたいな、どうするなんかもう どうすればいいのしたら、兄ちゃん帰ってきて、あこんなよくあるよみたいな感じで、兄ちゃんサクサクって直してくれてさ、なんか大したことはなかったらしいんだけど、もうそういうなんか不安と常に戦わなきゃいけないんだよ、パソコン持ってるってことは。大丈夫なのかさ、あるかそれできるの、急にカタカタカタカタとかなるんだよ大丈夫なのそれ、付き合っていけるの、できるんだね、じゃあいいと思うよパソコン詳しい人になんか作ってほしいよね、なんかそのなんていうの、そういう OS をあのもう超スーパー初心者向けパソコン、なんかアビバでももうお前無理って言われたぐらいの俺だって図に点々の図が打てなくて10分ぐらいかかったんだ最初、 DU が図とは気づかねえじゃん、それはわかる、いや結構わかんねえね、文字とかいっぱい、俺未だにこのキーボードのさ、なんかキーボードたくさんボタンあるじゃん、なんかもうほぼわかんねえ全部、カザル君この F5 とか F6 とか F7 とかわかる、これ FF7 とかじゃないよ、FF6 とかじゃないんだよ なんか意味があるんだってこれ。なんか意味があるらしいよ、この F1 とか F2 とか。なんか他にもこの、俺がねいまいち分かってないソフト。あ、笠原くん何 ALT それって書いてある？それ分かんねえ。俺言って聞いてるくらい。 ALT の横にある変ななんか絵のボタンだろ。もうさっぱり分かんねえ。未だにコントロールキーっていうそのキーがようやく最近ちょっと使えるようになってきたぐらい。ほらパソコン超え。今週も最後まで聞いてください。今ちょっとさ横にあるパソコンのキーボード見たらさ FN っていうボタンがあったんだけど俺一回もしたことねえんだけどこいつ何これ FN ってね。みんな教えて。キーボードの左下のこれは、コントロールキーの横にあるんだよ。コントロールキーと、なんか、Windows の旗っぽいマークあるじゃん。あの、なんか、ボタンの、間に入ってるんだけど、FN って何？ふん、ふんってこと？押すと、ふんって言うの、パソコンが。ふーんみたいな？もう一個気になるのがさ、右上にあるさ、何？下に、ブリーク？ブリーク、っていう文字に棒線が引いてあって上にポーズってなってるの。ブリーク分のポーズってなんだよ。何が起きんだよお前。押したの、押したことねえもん俺ここらへん。俺本当にこのローマ字以外まともに押したことねえからさ、ぶっちゃけこの F ボタン F1 から F12 までも全部押したことねえからよ。おいなんか変形とかすんじゃねえの。わかんねえけどなんか自爆モードとか入るんじゃねえの。知らねえけどよ。なんなんだよ、この FN ってなんなんだよ、もう。で、その横にあるこの Windows の旗マークはなんなんだよ。象徴のためだけにあるんだったらいらねえよ。なに、これを押したら Windows の自慢が始まるのかな。僕は2004年生まれの Windows XP でございます、みたいな演説が始まるのかな。怖えわ。怖えや、パソコン。すげえ怖くなってきた。横にさ、いっぱい穴があるんだよ。知ってた？パソコンって。穴だらけなんだよ。で、そこにいろんなもんが入れられるんだって。何が入るか知らねえけどな。なんか、いろんなカードとか、なんかスティックとかが入って、パソコンがパワーアップしてくって言うんだけど、もう、その使ったことねえ穴とかいっぱいあるんだよ。何と繋がるか知らねえ。お宅の冷蔵庫と繋がりますみたいなやつかな。わかんねえ。あるかもしんねえよ。全然、だっていっぱいあるんだもん、なんか。怖えわ、本当によ。もうさ、もう勘弁してほしいわ、パソコン。なんか、俺みたいのに出してくんねえかな、マジで。でもまあ、AD かサルくんもね、今度パソコンついにね、手に入れたら、ついに IT 革命ですね。古いですね。例えがね、相変わらずね。そう、パソコンつながりでね。池袋のビッグカメラで買ったって言ったじゃないですか。池袋今ね、すごいことになってるよ。どんどんね、電気屋さんが今できてんの。でね、もともとね、池袋の東京と池袋。ね、東京以外で聞いてる方たくさんいるから、別に池袋がものすごくメジャーな街ってわけでもないから、言うと、そりゃそうだろ、お前、アラスカで聞いてる奴だっているかもしんねえんだぞ。どうすな、お前、ケニアの方が聞いていたら、池袋って何のことかわかんねえだろ。もう、誰に怒ってんねん、そんなストレス溜まってねえだろ、お前。無理やり怒るのよくないよ。池袋っていうね、大きい街があるんですよ。新宿、渋谷、池袋の中だと、まあちょっと下がるけど、池袋っていう繁華街があるんですけど、そこの東口に、そのビッグカメラって、まあ日本中ビッグカメラって多分チェーン店あるよね、もうね。だって大阪行ってもビッグカメラあったもん。ねえとこあるか、やっぱり。大阪と東京よりもあるでしょ？ねえ。あとはなんか、わが日本開港店とか何言う、なんか、マリンスポーツに用品、ね、マリンスポーツ用品しか売ってないような、なんかその、ね、その、日本中のビッグカメラの、なんていうの？総本山みたいな。本店ですよ、要は。うちが元祖、池袋、元祖ビッグカメラみたいな店が東口にあるの。で、俺そこの、なんかすぐ近くにあるパソコン館っていうところで買ったんだけど、もともと、池袋は、ビッグカメラがすっごい、なんていうのかな、主流というか、やっぱりもともと古くからある電気屋さんだし、なんだかんだで、4つぐらい立ってんのか、ビッグカメラだけで。すごいでしょ？本店と、東口店っていう、今ちょっと変わったんで、アウトレット館みたいになったんだよ。と、パソコン館と、 カメラ館、カメラ専門のカメラ館と、西口に1個西口店っていうのがある。5個か、だから。5個もビッグカメラがあるから、ビッグカメラの天下だったんだけど、それが、3年 ?2 年ぐらい前かな、ヤマダ電機が進出してきたのね。で、ヤマダ電機って、まあ、もう今やね、日本中にあるけど、もともとそのヤマダ電機だ、ヤマダ電機でやっていたんだけど、ちょっと大きい都市に出るときは、ラビっていう名前でやってんだよ。L-A-B-I、ラビっていうさ、まあなんかちょっとこじゃれた名前で出してきたの。しかもそれが、ビッグカメラの本店の真横だったのよ。当時、もともとね、駐車場だったのかな、なんか古臭いビルが最初建っていて、そこを潰して駐車場にしたんだっけな。で、そこをさらに潰して、でっかい7階建てぐらいの超でかいビルを、ビッグカメラ本店より少し大きいぐらいのビルを建てて、そのラビ池袋店っていうのを作ったの。で、もうだから要はビッグカメラにガチで、もう戦いに来たのよ。で、ヤマダ電機って今すんげえ急上昇してんでしょ。株価とかもどんどん上がって、今すげえ企業としてはどんどんどんどんなんか盛り上がってるって聞いたんだけど、もちろんさ、誰しもが激戦になると思ったんだよ。そんな、ラビの7階建てのでっかいやつと、ビッグカメラ本店だから相当なバトルだなと思ったら、これが意外に、ラビが全然までいかないけど、結構ダメで、何がダメかっていうと、ラビでかいし、店なんかも綺麗だし、もちろん俺何回か行ったからわかるんだけど、接客態度なんかもかなりいいんだけど、やっぱり元々長くからあるビッグカメラがあるじゃない。元々あるから、なんていうのかな、やっぱ常連さんが、いるわけよ、ビッグカメラには。で、俺なんかもやっぱり昔からビッグカメラの方が馴染みがあるから、どうしてもね、二つ並んでいると馴染みのあるビッグカメラに行ったから、やっぱりなかなかこう、ラビ、客が入んなかったの。で、ヤマダ電機、天下のヤマダ電機はさすがに池袋は勝てねえなと思ったら、ついこないだよ。三越潰れたじゃん。池袋、東口。わかんない人ごめんね。池袋の東口に三越ってでっかいデパートがあったんだけど、そこが潰れたのが、もう半年ぐらい前に三越が潰れたんだけど、その三越何ができるなってずっと言われていたんだけど、そこにできたのが、ラビの新しい店舗なの。笠原くんまだ見てない？今散々 CM とかでやってるけど、笠原くん東口あんま来ないもんね。ラビの新しい店舗なんだけど、その元々あった三越っていう、もうね、日本を代表するデパートのデカさが半端ねえんだよ。まずもう相当でけえんだよ。あのね、そのビッグカメラ本店なんかよりもその3倍は大げさか、 2.5 倍ぐらいのデカさがあるデパートを丸々ヤマダ電機が多分買ってラビに改装して、しかも名前を日本総本店おいおいおいじゃない、ラビ日本総本店。もう、完全にビッグカメラ本店を潰す気なのよ。プライドを傷つけられたと。多分ビッグカメラ的にも、ラビさん言うほどじゃないっすね。やっぱり池袋はうちのもんでしょう。みたいな風にちょっともうね、あぐらをかいていたんだろうけど、そこに日本総本店が来たわけよ。で、今月10月30日のオープンなんだけど、今までラビに仲良くしてくれたみんな、お友達のみんなには、もうポイントカードを配ってるよね。うん。そのポイントカードを持っている子たちには特別に一週間前から入れるよみたいな、その手紙が来たらしいの。俺、ちょっとそっちね、ヤマダ電機ってかラビーにはポイントカード作ってなかったから来なかったんだけど、その、うちのバイト先の先輩が、そのね、ラビーのポイントカード持ってたから来たんだって、招待状が一週間前に入れる招待状が来たんだって。で、昨日かなんかね、そのラビーの日本総本店に行ってきたんだって。もうね、話聞いたらすげえの、なんの。まずでけえよ。まずでけえ、普通にでけえ、7階建て、全部で7階建てで、面積的には多分ビッグカメラの2倍ぐらいのでかさなんだけど、売ってるもんが地下にドラッグストアがあるんだって。でお菓子とかも売ってんだって。で CD も売ってるね。で屋上じゃない、一番上の階はレストラン街なんだって。で屋上にフットサルコートがあるんだと。もう電気屋じゃねえじゃん。で、もともとあったラビ、もともとあったラビ池袋店って言ったかな、そっちは今潰れてる状態っていうか改装中って出てるので、俺は最初そのもともとあったラビ池袋店は完全に潰して日本総本店に移籍するもんだと思うじゃん。ちげえんだよ。それ池袋店は残したまんまにして、なんか名前をモバイルなんとか館っていう風にして、携帯とゲームと本を売るんだと。なんだよそれじゃん、本ってお前みたいな。もうね、ビッグカメラ らに置いてないものをもう一通り揃えてんのよ。ビッグカメラ本店もかなりいろんなもん置いてんだよ。それこそお前それお前電気屋かみたいな布団とかさ、酒とかさ、なんかあのゴルフドライバーとか置いてんだよ。お前それ電気屋じゃねえべみたいのもいっぱい置いたんだけど、それをさらに超える感じで、どうだと、もう資格ねえぞうちの店はと。で、めっちゃ細かいとこになるんだけど、その日本総本店の地下は池袋駅と繋がるのよ。で、池袋駅の地下から直行で、そのラビに行けるみたいな、結構でかいじゃん。一回も地上に出ないで行くより、一回も地上に出ないでさ、その地下を通って行けるって多分相当でかいと思う。だから、今ビッグカメラ本店とパソコン館は相当ヒヤヒヤしてると思うんだけど、忘れちゃいけねえのが、池袋東口には桜屋があるんだよ。もう池袋知らない人はごめんな今日な。桜屋っていうね、桜屋って全国展開してる？全国展開ちょっと微妙だよね。どれぐらい関東圏ぐらいなのかな、全国展開してるか分かんないけど、東京都だと割ともうメジャーな桜屋っていうね、もう一個電気屋さんが池袋にあるんだけど、この桜屋池袋東久慈店がね、だいたいそのラビとビッグカメラはもう固まってあるんだけど、そっから100メートルぐらい離れた結構反対側ぐらいのところにあるんだけど、建物が5階建てかな、5階建てで床面積がビッグカメラの4分の1ぐらいっていう凄まじい小ささなのよ。で、もともとね相当小さいのよ。ちょっとした雑居ビルぐらいだし、ちょっとした本屋ぐらいなのよ。本当に相当小さいから、もともとそんなになんつうのかな、お客さんがたくさん来るような店でもなかったんだけど、もちろんその桜屋ユーザーってのがいるから細々とやっていたんだけど、今回この池袋東口がどんどんどんどん電気街みたくなってきて、なんかね、だんだん秋葉原みたくなってきた、この池袋東口店、ね、東口をこのなんていうの、電気屋競争みたいの受けてどうすんのかなと思ったら、デカデカとなんつって旗みたいの飾ってあって、徹底対抗、他店には絶対負けません。相手にされてねえよ多分。だってさ、ビッグカメラとさラビはさ、例えばテレビ売り場行ったらでっけえ液晶テレビがもうそれこそ50台ぐらい並んでるじゃん。桜屋4台とか5台だもん、並べて5台ぐらいの小ささなんだよ。負けねえんだよ俺、偉いなと思ったのそれ見て。なんかうちは細々とやってきますじゃないんだよ、徹底対抗、うちは負けません、他店には負けませんってデカデカと書いてあるの、うちは本も CD も売りませんがみたいな、ゴルフドライバーだって売りません、うちは電気屋です、でも負けません、すごい小さいけど負けませんって書いてあるのね。でなんかそれを見てさ、なんかなんていうの、なんか偉いなと思うわけよ。ただね、普通に戦ったんじゃ負けちゃうと思うの。やっぱり負けちゃうっていうか、まあ、どれぐらいそのね、客が入れば桜屋さんにとって、どれぐらいのお客さんがね、集客が見込めれば桜屋にとってその黒字になるのか俺は全然わかんないけど、いつもまあぐらいしか入ってない。言うても桜屋駅前だから人は入るんだけど、やっぱりビッグカメラ山田電機の盛り上がりに比べたらやっぱり少しちょっと寂しいなぐらいなんだけど、やっぱり どれぐらいお客さん欲しいのかわかんないんだけど、同じようなもんを売ってちゃかなわねえだろ桜屋は。だからよ、もういっそのことよ、桜屋蒸し館とかにすればいいんだよな。絶対うんねえもんを売ればいいんだよ。虫はうんねえべ、虫は。ビッグカメラも山田電機も。だから桜屋蒸し館にして、ちょっと珍しい蒸し館にしよう。珍中館みたいな。ガフロアとか。ガフロア。ガの、なんかガの珍しいやつとかを、なんか、いろいろあるでしょ。山眉って知ってる？いや、山眉ってそんな珍しいかじゃないんだけど、山眉から取れる、絹糸はすっげー丈夫で、なんか、きらびやかだから、天山紙って言われる。天山紙って言われる蚕なんだけど、で、これ繊維のダイヤモンドって言われるぐらい高級なの。それを売ってたりとか、ガの方ね。南大谷がって知ってる？南米大谷がだったかな、南大谷がだったかな、ちょっと危ういけど、南米大谷がだったかな、そいつすげえんだよ。広げると30センチあんだよ。でかすぎでしょ。ムカデフロアね。カップルに大人気ムカデフロアね。 ムカデの一番でかいやつちょっと調べたろ。ペルビアンジャイアントムカデって言うんだけどね、すさまじいよ。40センチ。カエルとネズミと小鳥を食うんだって。さらにすげえよ。プラスチックぐらいだったら噛み切るらしいよ。マジで。超怖えらしい。で、スーパー強え毒を持ってて、ちょ、人間にも、食らったらどれぐらいいくかまだ分かってないんだって。死んじゃう可能性も全然あるんだって。俺、画像で見たけど、凹む。妖怪の類ぐらい。鼻むぐりフロアとかね。鼻むぐり自体がもうすげえマイナーなのに。違う、ゴライアス大津の花むぐりって知ってる？すっげえ珍しい虫なんだけど、こいつすげえ 100g あるのに飛べるんだよ。もっとすげえのが、世界一重たい七不思っていうのがいて、すげえの、そいつが、逆立ち、この葉七不思で合ってると思う。逆立ち、これ頑張って覚えた。逆立ち、この葉七不思ってやつすげえ。500g。ペットボトル 500ml 1本分の重さがあるんだって。そうそうそうそう、今カザル君は双剣美茶を持ってるけど、それと同じ重さ。そういうのを並べて桜屋珍中館として頑張るべきなんじゃないのかな。もうね、この際ね、電気屋っていうプライドにこだわっても難しいと思うんだよ。多分なかなか叶わないと思うから、虫売ってこうぜ。でもさ、でっかい電気屋さんとかさ、小さい頃行ったら浮かれたじゃん。俺その埼玉県所沢市に住んでいたからさ、やっぱりこう池袋まで電車一本で出てこれるからね。なんかその電化製品買うとかゲーム買うってなると、だいたい池袋のビッグカメラ本店まで行っていたんだけど、多分小さい頃ね、山田電機の大きさ見たらね、心折れると思うよ。まずちっちゃい子は駅と合体してる時点でなんかすげえと思うんだよ。駅と繋がってるってことは国がついてるとか思うんだよ。わかる？小学生ぐらいまで、あんまり分かってねえから、鉄道会社との、なんかそういうこと、ね。鉄道会社がどれぐらいのポジションか分かってねえから、なんか、駅についているスーパーとかデパートって、国がバックにいるぐらい思うから、多分山田電機に心折れると思うんだよ。だってレストランフロアがあるんだよ。レストラン食えるんだよ。ゲーム買ってね、なんかハンバーグ食えるんだよ。で、上はフットサル別にやんねえよ。なんかビッグカメラ頑張ってほしいけどね。なんかね、どうなるのかね。ちょっとね、ここでね、そんなところでちょっとメールをね、いつちょっとね、面白いのが来てね、ちょっとね、これはね、いいメールとか、へーと思ったメールがあるんでね、ちょっと紹介します。コーナー名、僕も妄想力で育ちました。白井さん、笠原さん、こんにちは。妄想と書いて夢と読む。ラジオネーム黒猫です。白井さんの語る妄想力の話、私にもありました。ほうれん草をほうれん草と覚えず、ポパイと覚え、ほうれん草のおひたしを食べては力こぶを出してた幼稚園時代、ドラゴンボールでタオパイパイが出てきた頃の小学生時代、煮豆をせんずと思い込んで食べては強くなった気がしていました。トランスフォーマーごっこ、私も変形ロボットのモノマネをよくやって遊びました。35歳になった今でも、配達中にたまにすれ違う変わった形の車を見ては、あの車はあの部分が腕になってとか妄想しています。これすげえわかんで、俺が幼稚園の頃よくやっていたんだよ。なんか珍しい車とかさ、ちょっとかっこいい車通るとさ、あそこのとこが折れ曲がって足になって、あのフロントガラスのところから頭が飛び出てくるみたいな妄想して、自分の頭なんかで変形させるって遊び、俺もすげえやった。うん、今でもやってる正直。しかし、悲しいかな。最近の車はデザインが似たものばかりで、本当につまらない。昔のランボルギーニカウンタックみたいなカクカクした車はなくなってしまいました。車に詳しい友人によれば、法律でより安全な車のデザインを追求され、全体のボディの形からライト、ハザードランプの位置まで厳しい規制がかかっているとか。さらに車の変形なんてとんでもない、絶対ダメって話になってるらしいです。現在ではランボルギーニカウンタックのヘッドライトがウィーンと出てくるデザインの時点で、すでに法律違反らしいです。あれダメなんだ。そういえばないよね、最近あの、ヘッドライトがウィーンって出てくるやつ。ないよね。 ガッテム日本国憲法俺たちの想像力を潰すなって話ですよ。こうして我々日本人はクリエイトの想像どころかイマジンの想像すらできなくなった。やがてランナウェイの妄想するしかなくなる運命であると厳しい現代社会を生き抜くには確かに必要な力なんだったな、必要な力なんだなと白井さんの話を聞きながら真面目に考えた私黒猫であります。これさ面白いなと思って、ダメなんだね、なんか難しいところなんだろうね。ああいうだって角張った車とか多分事故った時シャレになんないんでしょうね。正直あれ当たりたくないもんねカンタックとかね、デロリアンの元になったやつはあれ何、あれカンタックじゃないよね、なんかえデロリアン、デロリアン元デロリアン、えデロリアンはデロリアンなの、あ本当、バックトゥーザフューチャーに出てきたデロリアンは元々デロリアン、もともとタイムスリップできる仕様、もともとタイヤが真横になって空飛べる仕様、あ違うの、それは違うの、それはおのおの、それは隣近所に住んでいる博士にマッドサイエンティストに頼む感じ、あそうなんだ、あれデロリアンなんだ、なんか ああいう車ってやっぱり本当になくなっていく運命なのかね、なんかなんかあれやっぱ変形なんか絶対ダメなんだ、エクスカイザーみたいな絶対ダメなんだいざとなったらなんか変身、宇宙警察に変形してくれるわけじゃないんだ、ピンチになったらキングローダーを呼んで合体してキングエクスカイザーとかダメなんだ、ダメなんだね。そうこの間さディスカバリーチャンネル、ケーブルテレビのディスカバリーチャンネルで未来の車はどうなるかみたいな話がやっていて面白かったよ。未来の車のデザイン、俺らがちっちゃい頃はもう当たり前だったのが空飛んでると思うじゃん、全然今空飛んでないし、やっぱこの先も空はきついっすと、ぶっちゃけ無理っすみたいなこと言ってんだよすいません空は無理っすみたいな自分らの30年ぐらい前の先輩が空飛べるとか言っちゃったかもしんないですけど、ちょ無理っすみたいな感じでもうちょっと地面でお願いしますみたいなこと言ってんだけど、すごいデザインがすごくて、俺が一個ね乗りてえなと思ったのが、下がマウスのマウスボールみたいな、わかる、ボールなのよ、ただのボールなの、ただの球体なの、バランスボールみたいな、バランスボールのでっかくて材質が鉄みてえなでっけえボールなの、要は半分、球体を半分に割った状態だと思って、でもまあ実際でっかい球体なんだと思うんだけど、その上に要はマウスみたいにカポってはめるの、何をって、操縦席を、操縦席とかその車の車体を、要はタイヤじゃなくて球で動くっていう車が、なんかスヌークって言ったかな、今開発されてますみたいな。でなんかその球体だからそのカーブもしやすいし、なんかその乗り心地も今までにないような抜群な安定性がありますみたいなさ、多分まあ開発 されてるけど、多分生産はあんまされてるとは思うんだけど、あんまり普及はしないんだろうけど、あとねなんだっけな、これは生産は絶対するつもりはなくて、なんか大学のチームが作ってなんかその環境問題に対してのなんかこうアピールの仕方らしいんだけど、4リッターガソリン4リッターで5000キロ走れるっていう車を開発していて、実際走っていたんだけど、俺車乗んねえから普段わかんねえんだどれぐらいすごいか。4リットルで5000キロ、リッターあたり1300キロ走れるっていうのは、あのドラゴンボールの Z 戦士で言ったらどれぐらい強い？わかんねえじゃん、だってどれぐらい、え天津飯ぐらい、そんなもんじゃない、そんなもんじゃない、トランクスぐらいやるそいつはなんだそのなんかねピッコロ、あーじゃあすげえわピッコロすげえわ、なんかそういうのもなんかやっていて、なんか未来の車は どうなっていくかみたいなね、結構ね面白く見れてね、なんかすごかったよ。飛行機のコックピットの部分だけみたいのを切り取って、そこになんか二輪みたいなタイヤくっつけて動くやつとか、なんかいろいろあってね何よ、別に普通の話でいいじゃない、なんかさ未来どうなるかな俺さ10年ぐらい前に見た番組でさ、タモさんがやってた未来予想図じゃないや、未来なんとかなんとかって番組で、2010年には1000メートルタワーが世界中で開発されて、で、その1000メートルタワーはその横幅もすっごいでかいから、中に3万人ぐらい住めるみたいな、その超高層マンションの中に。で、もう、 普通の、普通のなんか住宅とかは全部壊して、世の中すべて森だけにして、人間はその1000メートルタワーだけの中に住む生活が始まる。2010年には、みたいなこと言ってたの。本当に。で、そのなんかタワー、1000メートルタワーを3本建てんだ。3本建てて、その間をなんかパイプみたいのに繋いで、要はわかる、3本のタワーをすごいなんかくっつけ合うぐらいに建てて、なんかでっかい1個のタワーにするみたいな話だったんだけど、で、その1000メートルタワーの中に全部入れるんだと。もうそれこそそのなんかそのなんていうの、国の施設やらさ、その公共施設やら映画館とかね、なんかプールとかね、なんかちょっとエッチな店とかも全部入れるんだ。全部入れて他は全部森にするっていう開発がもう今は全然いろんな大学で進んでいて、もう間もなくそのなんか着工が始まるぐらい言っていたんだけど、全然ねえ。これっぽっちもねえ。今何、俺は4畳半のアパートに住んでっけど、あれマジでできんのかな。え、何、あ、ちょっとそれ笠原さん言えない。それはちょっとね、笠原さん今入っちゃったかもしんないから、ちょっと今すげえ不安だけど、それちょっとね、あんまりそれは言えない。俺、リニアモーターカーどうなってんの。リニアモーターカーとかさ、俺が幼稚ぐらいの時から言われてるよね。なんかできっかもできっかもみたいな。俺だってさ、幼稚園時にさ、リニアモーターカーって本持ってたよ。未来の乗り物、リニアモーターカーの写真とか構造が載っているちょっと科学チックな本あるじゃん。俺全然ダメじゃん。ダメじゃんって、今一生懸命開発に研究してんだから、もうちょっとなのかもしんないけど、え、リニアモーターカーってできたら線路作り直しなの、やっぱ。なんか今ある線路をカスタマイズしてとかの話じゃなくなってくるんでしょ。そうなると、え、どうなの？今ある鉄道は残すの？じゃあ、100年ぐらいは残すのかな？え、後のちょっとずつかけてリニアモーター化するの？そうなったら、なんか、わかんないけど、西武線の奥のなんか東反応とかも、リニアモーターがちゃんと通んの？ねえ。ねえ、ちゃんと通んの？そこら辺、わかる？な、俺、なんか、そっちも不安じゃね？あの西武遊園地とあの西武球場つなぐあのレオライナーもリニアモーターか。これ全然わかんねえから、もういい。ちょ、未来の話して、もっと、あ、もう時間がないって。では後半はね、メールをどんどん紹介していきますんでね。黒猫さんのメールがね、普通にね、そんなとこまであれなんだなと思って、なんつうの、規制かかるんだって。やっぱりダメなんだね。なんかすごいのがさ、なんかランプの場所からなんつうの、法律で規制されてくとなると、あの俺がこの間見たそのなんていうの、ちょっと面白い形の車特集みたいなやつ全部ダメなんじゃないの、日本の法律じゃ。すげえのあったぜ、なんかわかんねえけど、なんか三輪バイクのすげえやつとかいろいろあったけど全部ダメになっちゃうのかな、どうなんでしょうね。では後半聞いてください。